民法第17問、2022年10月9日日曜日、問題。1、A は高土地の林地で料亭を営んでおり、高土地を同店の駐車場として利用したいと考えていた。そこで A は高土地の所有者である B に対し、高土地を賃借してもらうよう交渉を持ちかけた。交渉の結果、B は2020年4月10日、A に対し賃料を月額100万円とし、毎月末に支払うものと定め、同年5月1日から期限の定めなく高土地を賃貸し、同日引き渡した。もっとも借地権の登記はしなかった。2、A は同年5月1日から料亭の駐車場として高土地の利用を開始した。その際、A は駐車スペースを区切る線や同店の駐車場である旨の看板を設置した。3、B は2043年7月1日、自己の事業の資金が不足していたため、毎年7月1日までに1000万円ずつ分割返済することを約して C から1億円を借り受けた。また、同日、その貸金返還債務を担保するために B は C のために高土地に抵当権を設定し、その旨の登記をした。以下、本件抵当権という。4、2046年4月、A はそれまで特に問題なく駐車場として高土地を継続的に利用していたが、料亭が繁盛してきたことから、高土地上に別館を作って店舗を拡大したいと考え始めた。そこで A は B と交渉し、賃貸借契約の目的を建物所有とすることについて合意した上で、高土地上に落ち建物を建築することにした。そして2047年9月1日、落ち建物の建築は問題なく完了し、A は落ち建物の保存登記をした。その後間もなく A は落ち建物を料亭の別館として利用し始めた。5、B の事業は2051年までは順調に進んでいたが、2052年以降は B の思うようにいかず資金繰りに苦しむようになった。その後も B の事業は下降の一途をたどり、2053年に入り C に対する借入金の弁済が滞るようになった。弁済を求める C に対し、B は弁済期を遅らせるよう求めたが、C に応じてもらえなかった。そして、高土地に設定された本件抵当権が実行されることになり、2053年8月1日、D が高土地を競売により買い受け、同日その旨の登記がされた。6、D は A に対し、落ち建物を取り壊して高土地から立ち退くように求めた。しかし、A がこれを拒んだため、D は同年10月1日、A に対し、高土地の所有権に基づき、落ち建物の住居及び高土地の明け渡しを求める訴えを提起した。なお、A は同年7月分までの賃料は滞納することなく B に支払っており、同年8月分以降の賃料相当額を D のために供託している。設問。D による A に対する建物住居土地明け渡し請求は認められるか、想定される A の反論及びその当否も踏まえて論じなさい。回答。立て1、D の請求及びその法的根拠。D は、高土地を競売によって買い受け、その所有権を取得したとして、高土地を占有する A に対して建物住居土地明け渡し請求を行っている。立て2、想定される A の反論。括弧1、A は、賃借権を持って高土地の抵当権者である C、及び、契約人である D に対抗することが考えられるが、A が2020年5月1日に占有を開始した段階では、借地権の登記600戸以上をしておらず、また、高土地上に落ち建物を建築し、その保存登記をすることでこれに代わる対抗要件、借地借家条10条1項を得たのは、2047年9月1日であるから、2043年7月1日に設定され登記もなされている C の抵当権に列をすることになる。したがって、A は賃借権を D に対抗することができない。括弧2、そこで A は賃借権の時効取得163条、162条を主張することが考えられる。その起算点としては、丸1、占有を開始した2020年5月1日、長期取得時効、同条1項、丸2、抵当権設定登記がなされた2043年7月1日、短期取得時効、同条2項が考えられる。伊達さん、A の反論の当否。括弧1、賃借権の時効取得の可否。あ、A の主張の登記を検討する前提として、そもそも賃借権の時効取得が可能かという問題がある。賃借権の時効取得ができないのであれば、A の主張は、下記、括弧2を検討するまでもなく失当である。い、 債権は占有を要素とせず、一回的給付を目的とし、権利行使の継続性が認められないため、一般論としては財産権163条に当たらず、自己取得が認められるのが原則である。しかし、不動産賃借権は占有を要素とし、権利行使の継続性が予定されており、地上権とほとんど変わらない機能を有する。したがって、不動産賃借権は財産権にあたり自己取得も可能である。具体的には地上権の自己取得の要件に準じ、丸一、土地の継続的用益という外形的事実の存在、行使する道場と、丸二、賃借の意思に基づくことが客観的に表現されていること、自己のためにする意思を持って道場の2点を満たせば、賃借権の自己取得も可能である。う、本件では A は、公と地を駐車場であることが認識し得る形で駐車場として利用し、また、2047年9月1日から現在まで、同土地上に乙建物を所有し、料亭の別館として利用している。丸一条件、外形的事実が認められる。また、A は B に対して、遅滞することなく継続的に賃料を支払ったり、D が乙建物を契約後は、同人のために、賃料相当額を供託したりしており、その占有が賃借の意思に基づくことが客観的に表現されていると言える。丸二。したがって、162条、括弧の区分に従って、賃借権の自己取得そのものは認められる。括弧に、抵当権に対する対抗の可否。あ、主張丸一について、2020年5月1日を起算点とする場合には、20年経過後の2040年5月1日の計画した時点で、取得事項が完成することになる。そうすると、この時点ではまだ C の抵当権が設定されておらず、 C は時効完成後の第三者であることになる。時効取得者と時効完成後の第三者は時効完成前の第三者と異なり、当該不動産の所有権を起点とした対抗関係に立つと解すべきであるところ、上記のように A が乙建物を建築し保存登記をしたのは2047年9月1日であるから、C の抵当権の設定登記がなされた2043年7月1日に遅れることになり、C の抵当権に劣後することになる。なお、この時、時効取得の起算点を任意に選択することは許されない。起算点の任意選択を許すと、実際上、時効完成前の第三者しか現れず、取引の安全を害するからである。以上から、主張丸1によって賃借権の時効取得を D に代行することはできない。E、主張丸2について、では、C の抵当権設定登記がされた2043年7月1日からさらに10年間を経過したことにより、公と地の賃借権を自己取得しているとの主張は認められるか。確かに、上記のように占有者は先に対抗要件を具備した自己取得後の第三者に対抗することはできないものの、自己取得の対象となる権利が所有権であれば、当該対抗要件具備後に新たに時効期間を経過することによって対抗要件なくして、所有権の時効取得を対抗できると解すべきである。時効取得時効の完成後、所有権移転登記を了する前に、第三者が当該不動産に抵当権の設定を受け、その登記がされた場合には、占有者は自らの所有権の取得自体を買受人に対抗することができない地位に立たされる。そうすると、抵当権設定登記がされた時から、占有者と抵当権者との間に、占有者と取得時効完成後の譲り受け人のような権利の対立、時効取得者が権利を取得すると、譲り受け人が権利を失うという関係、すなわち、譲渡当事者類似の関係が生じるからである。しかし、抵当権対賃借権という本件の事例では、抵当権は要益を内容とする権利ではなく、賃借権と両立し得るのであり、賃借権を自己取得する者が現れたとしても、その反面で賃借権の負担を受けるのは、抵当権者ではなく所有者であるから、抵当権者と賃借人の自己取得者との間においては、権利の特措は生じず、この間に物件変動の当事者に準ずる関係が生ずるわけではない。したがって、抵当権設定登記後、新たに時効期間を経過したとしても、抵当権者に対して賃借権の自己取得を対抗することはできないと解する。以上から、主張丸2によっても、賃借権の自己取得を D に対抗することはできない。立4結論、以上のように A の反論は失当であるから、D の A に対する建物宗教土地明け渡し請求は認められる。以上。